最後にウィアードお願いします。
はい、今回ウィアードに選びましたのはごめんなさい、こちらですね、はい、電気グルーヴ・ザ・ムービー、うん、石野卓球とピエール滝ということですね、うん、
これも盛り上がってますね。
はい、2週間限定上映ということで、うん、一部シネコンでかかったりはしてたんですが、うんうん、まあ、その後、はい、いろんな劇場にね、うん、かかっていったりとかして延長再延長とかっていうような話で、うん、どんどん盛り上がってるっていうような感じですね。はい、でこれはですね、今回はウィアードのポイントっていうのをもうどんどんご紹介していきたいなと思います、はい、それぐらいウィアードポイントすごい多いんでまずですね、ウィアードポイントとして挙げたいのはですね、まあ、電気グルーヴという存在ですよね。うん、これめっちゃウィアードじゃないですか。
ウィアードです ね
もうデビューから26年ですよ。
はあ、そんなに経つんですね。
うん、経ってるんですが、この存在を説明しろって言われたら難しいでしょ。
うん、
ね、まあ、曲を作ってるのはもう石野卓球さん、うん、で、じゃあ滝さん何してんのってなったら、うん、まあ、まあ歌ったりももちろんしますが、うん、まあ、基本踊ってたりとか、うん、まあ当然レコーディングに関して言えばですね、歌入れること以外することはないというような状況なわけですよ。これがグループ、まあ、加入だったりとかね、はい、他の人の加入だったりとかもちろんありますが、うん、この核の2人っていうのはまあずっとこう続いてるわけですよ。うん、この存在をですね、やっぱ口で説明するっていうのは、うん、まあ他のバンドとかのミュージシャンと比べたらやっぱりちょっと説明しづらいウィアードですよね。これまあ唯一無二の存在であると思いますね。
う
ん、これこういう面でまずウィアードやと思います。うん、はい、それから、この映画の成り立ちっていうのがまだウィアードなんですね。これは、石野卓球さんが実際に自分で保存してた映像っていうのがあるんですよ。うん、そう、昔のライブ映像とかそういったものも全部こう保存してたんですね。はい、でそれをデジタルアーカイブ化するよということで、はい、会社が持ってきてと言ったら、まあ持ってきたと。はい、で、その時にまあ莫大なその映像資料なので、はい、まあ、これじゃあもう卓球さんがね、うん、映画にでもしたらいいんじゃないのみたいな話をスタッフにしたら、うん、はい、あ、そうですねみたいな話になってできた映画っていうことなんです。
そんなノリで。
そうだからもう映画作るぞって言って素材をガーッと集めてたっていうことではなく、うん、この間僕はバッドでパフュームの、ね、はいはい、ドキュメンタリーを言いましたけど、うん、あれはもう本当にツアーの間の、まあ、ごくごく限られた期間のドキュメンタリーやったんで、うんうん、まあ、明らかにそこを狙って撮ったっていうことなんですが、うん、これはもう全然違うんですね。うん、卓球さんのアーカイブをデジタルアーカイブ化するために出てきた映像で、じゃあ映画でも作ったらみたいな軽口から生まれた映画っていうことは、うん、まあ、非常にウィアードですよね。うん、通常映画作るとなったら、うん、まあまあね、うん、まあまあ少なくないお金とですね、うん、監督も含め時間も取られるわけじゃないですか。
そっから準備しますもんね。
そっから準備が始まるんですが、うん、まあその軽口から始まった映画って、うん、しかも、この2人は映画には一切関与してません。
あ、そうなんですね。
アーカイブとしての資料でもちろん2人は出てきますが、はい、映画には一切協力していない。だから全てこれ監督は大根仁さん、
はい、
大根仁監督ね、僕前バックマン紹介しましたけど、うん、の、全て監督任せ。
うん、
僕らは協力はしないから、うん、その代わり好きに作ってくれと。
いいですね。でも、
うん、うん、だから実際にこの、作品に出てくるのはこの2人はまあ映像としてしか出てこないんですが、うん、証言するのはこのパンフレットにもずらーっとね、載ってるんですが、こういった方々ですね。はい、まあ、スチャダラパーの、メンバー坊主さんとか兄さんとか、ね、うん、慎吾さんとか、うん、あと山田圭吾さん、ね、うん、それからサカナクションの山口さん、
うん、
それから砂原さん、まあ、元メンバーですよね、うん、マリンさん、
ケラリーノ・サントロビッチさんとか
いますね。もともとナゴムレコードっていうね、うん、ケラさんがやってたところの、うん、まあ、出てきた電気グルーヴはそういう、
うん、
ね、はい、ところがあるので、であと、まあ、ロッキンゴの山崎陽一郎さんとか、
うん、
まあ、こういった方でね、まあ、たくさん出てる、うん、この人たちがまあ証言をしてるというところでドキュメンタリーは始まってます。
はい、
はい、で、僕はですねこの109シネマズハット神戸さんでこれ見たんですけど、はい、その回がちょうどですね大根仁監督の舞台挨拶があった、
あ、やってましたね、
はい、時なんですよ。うん、で平日の夜だったんで、うん、それを、まあ、見に行ったんですが、
はい、
これがですねまず舞台挨拶って言ったら、まあ、皆さんも経験あると思うんですが、お客さんとして座ってる経験がね、うん、
はい、
あると思うんですが、まあ、当然、質問を募集されるじゃないですか。
はい、
うん、でまあしばらく時間があって誰かが手を挙げて、
うん、
その後また誰かが手を挙げてみたいな、うんうんうん、ちょっと微妙なこの 空気が流れるじゃないですか。
まあね、
ね、うん、あの手あげようかなどうしようかなって迷ってる人もいるし、
うん、
まあ勇気持ってあげるまで時間かかったとかっていうようなこともあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、あの大根監督がまあ来てですね、
うん、
で舞台挨拶をして、まあ、こういった形でねいつも質問ないですかって募集するんですが、まあ、まず手上がらないんですよねっていうところから始まって、うん、で、あのもうこうそういう時はもうこっちから指名しますっていう話になってですね、
無茶ぶりですか。
そうですだから聞かれる側がですね、
はい、
まあね、あの大根監督ですよね、
はい、
聞かれる側がお客さんを指名するっていう、まずウィアードポイント、
かなりウィアードです、
監督がウィアード、
そうそう、で、まあまあ理由はそのお客さんがねなかなか手挙げへんからっていうことなんですが、最初にですねもう目そらした人から当てますからねみたいな話をされるわけですよ。
みんなガ
ミ、そうするとですねもうみんなガミなんです。当ててくれるなみたいな、ね感じでもうみんな目合ってますねみたいな話をしてて、で、まあ、あのお客さんはですね大体あの夜の会だったんですが、まあ、大体30人ぐらいですかね、
うん、
あのまあスクリーン自体もそんなに大きいスクリーンではなかったんで、うん、まあまあ、 あの結構入ってるなみたいな印象でした、
う
ん、で僕はあの割 と、座席前の方に座ることが多いので、
うん、
前の方のしかも真ん中に座ってたんですよ、うん、で、実際に他それよりも前にも席はあったんですが、
うん、
実質一番前に座ってるのが僕と、何個か空いた席に右隣の人、うん、何個か空いた左隣の人ぐらいの感じやったんで、うんうん、最前列に座ってる状況やったんですよ、
はい、
で、みんなが目そらさないとなれば、うん、じゃあ誰に当てようかなって話になった時に、じゃあ一番前に座ってるからやっぱり聞きたいことあるでしょみたいな話になってですね僕が真っ先に当たったわけですで、まあ、もう一番前に座ってるからね僕もある程度覚悟は決めてました、
はい、
で、あの質問じゃあ何しようかなと思って、
はい、
で、まあ、僕もバグマンもね、
はい、
あの前グッドバッドウィアードのコーナーで、
はい、
あの大変高く評価させていただきましたね、僭越ながらさせていただきましたけども、うん、
はい、
まあ、大根監督がやってる劇映画これまで劇場で、ね、はい、僕も見てきた、
うん、
で、ドキュメンタリー映画を今回初めて撮られたっていうことなので、うん、劇映画とは違うドキュメンタリー映画を撮られて楽しかったこととか、
うん、
あるいは逆に苦労されたこととかっていうのはありますか、はい、っていうような質問をしました、は
い、すごいめっちゃいい質問じゃないですか初っ端から
僕ね、あの絶対当たるやろと思ってね考えてた、
すごいさすが2代目は
準備するで、
うん、でも一瞬でしたからね、でもね準備の時間はね何かバラーってなってもう頭フル回転させて、
あ、でもそのわずかな時間でこんなにいい質問をね、うん、
であのしたところもう楽しかったことは一つもなかったって言ってました、
はい、
うん、っていうのは、じゃあなんでかって言ったら、
うん、
あの劇映画の場合はシナリオがあったらやっぱり目標があるし、
うん、
着地点っていうのがある程度やっぱ監督の中にあるんだと、
うんうん、
だから、組み立てていく上である程度その見えてる部分っていうのがあるんだけれども、うん、ドキュメンタリー映画っていうのはそういったものがなくて、しかもまあ2人の協力も得られないということなんで、素材を集めてインタビューを集めてっていうことで編集をしていくっていうことやから、着地点がなかなかね見えなかったと。だから編集にもすごい時間がかかったし、しかもアーカイブが、まあ、素人が撮影してるアーカイブがすごい多いわけじゃないですか、
うん、
ね、その卓球さんが持ってた特にデビューライブのアーカイブなんかもあるんですけど、それなんかもおそらくそのライブハウスの人が撮ったのか何なのかそれは分かんないんですが、まあまあ素人さんが撮ってるわけですよ、
うん、
だからなかなかね、あの使えるポイントって、まあ後期になってはそのマネージャーさんが撮ったりとかしてるんですけど、それもやっぱりね、はい、使えるポイントっていうのがなかなかなくて、編集にもすごい時間かかったっていうのはね、
うん、
それがもう大変で、もう楽しいことは来なかったっていうふうにおっしゃられてましたね、
うん、
であと大根監督は作品を作る上でシンメトリーっていうのをすごい好きやと、
うん、
例えば前半で出てきたシーンと後半最後に出てくるシーンっていうのがシンメトリーになってるっていうような作品が僕は好きで、そういうのを意識してるんだけれどもっていうような話をされてて、で、冒頭のシーンとラストのシーンで今回、まあ、全然違うシーンなんですが、
うん、
この2人が、向き合って話をしてるっていうシーンがどっちもあるんですね、うん、でそこがあの頭と最後でこうシンメトリーにできたことで、ようやくこうもこの電気グルーヴザムービーの着地点が見つかって、
うん、
で、なんとか一本の作品として仕上げることができたというような、
はい、
あの回答をいただきまして、
うんうん、
はい、で、まあ、あの他にもあの その後ね、
はい、
あの手を挙げた人もいらっしゃれば指名されて、
うん、
質問された方もたくさんいらっしゃったんですけど、まあその後もいろんなね、まあ、ファンの方やったら例えばこの作品の中でアルバムとしてあのピックアップされてなかった作品がありましたけど、うん、あれとかはどういうことなんですかとか、うん、そういう突っ込んだ質問とかもされたりとかされてましたね、うん、で、それに対しての大根監督の回答としては、
はい、
この作品はこれね僕ちょっと記憶が曖昧なんですけど、
はい、
マケドニアって言ったというような気がするんですが、まあ、ヨーロッパの国ですよ、
はいはい、
の、少年が電気グルーヴを好きになって、うん、で大人になってそれをドキュメンタリーにまとめたという体で作った作品やと、うん、だからこれねナレーション全部英語なんです。
そうなんですか、
はい、その架空の、マケドニアやったと思うんですけど、ちょっとごめんなさい記憶曖昧なんであれなんで間違ってるかもしれませんけど、の少年が大人になって作ったその彼がナレーションを入れてるという体なので、ナレーション全部英語です。で日本語字幕です。
面白いですね。
そうそうそうそう、そこもね、なかなか日本の、
うん、
そういう音楽ユニットのドキュメンタリーとしてはかなり異色やと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
でそれは確かにその見た目の面白さもあるんですが、うん、実はごめんなさい、やっぱりね卓球さんが海外でも活躍されてるというところもあるから、
うん、
海外配給っていうのも当然意識した作りやと僕は思うんですよね。この辺もね、
うん、
電気グルーヴの、なんかアホなことしてるんちゃうかみたいなところ、実はすごいね、うん、裏打ちされたもんがあるよっていうようなところと、
うんうん
すごい近しいものを感じるんですよね、
うんうん、
すごいねバカな映画作ったなって言いつつも、実は大根さんのやっぱしたたかな計算があって、うん、これ海外でも配給できるぞというようなところで障害をなくすっていうようなところもね、
うん、
あったんちゃうかなって、まあこれはね僕の推測なんですが、うん、っていうふうにやっぱ思いましたね。
なるほど、は
い、で結果的に出来上がった映画っていうのはやっぱりこの電気グルーヴを表すその歴史をね振り返る映画でもあったんですが、うんこの映画自体もやっぱり電気グルーヴの存在同様唯一無二の映画になってたなというふうに思いますね、
うんうん、
だから、実際にこれ見に行かれて、僕の友達なんかもね、
はい、
見に行ったりしてるんですけど、やっぱりもうすごい良かったから、
うん、
もうすぐ2回目行ったとか、
うん、そうなんか結構リピートしてる人多いですね。
そうリピーターがやっぱ多いんですよ、うんでその友達なんかはもう全然、電気グルーヴそんなにね熱心に聞いてたわけじゃないけど、
うん、
僕これ見て、まあ、すごいハマったっていうようなことも聞いたりしたんで、
うん
まあ、それぐらいやっぱりちゃんとこの2人の魅力を伝える、
うん、
これ2人がなんでこんな26年間もね、
うん、
この続けていけるサバイブできてるのかっていうようなところの理由もすごいわかる作りにはなってるし、
うん、
周りのやっぱりインタビュー受けてる方々もね、まあ、皆さんメジャーな人がたくさんいらっしゃるので、
はい
まあ、そういったところもすごくこの2人を知るという意味でもね、
うん、
資料的な感じもちろんデジタルアーカイブ化のためにね資料を提供したっていう意味でもこの一本の映画にまとまったことでそういう意味での資料的価値もねすごいあったようになってると思いますね、
うん、
はい。てな感じで、まあこの、作品は、
はい
まあ、かなりいろんなウィアードポイントがあったんですが、
はい
まあ、本当にファンでなくても、
うん、
楽しめる作品には仕上がってると思うの で、うん、もしお近くで見る機会がもしあればね、
はい
はい、ぜひとも見ていただけたらなと思います、はい、ということで、今回のウィアードは電気グルーヴザムービー石野卓球とピエール卓球をご紹介いたしました、
はい、ありがとうございました。
ペップの目グッドバッドウィアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし SNS からでも構いません
ここ毎回噛んでませんか
SNS ですよ。
SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、次回もですね、できるだけたくさん本数見て生に近い情報を皆さんにご提供できたらなと思ってますので、
はい
はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。